説教、愚かな金持ちのたとえ、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。一応先週からですよね、先週から夏休みの期間というつもりでやっておりますけれども、まあ、夏休みはね、学生によってもそれぞれ違うので時期があれなんですが、この時期はいつもテーマを決めて、メッセージをしています。で、先週CS のキャンプがあって、とても祝福された時間になりました。皆さんもご協力ありがとうございます。で、その都合でですね、ちょっと順番を綿組先生と入れ替えてもらってでしたけれども、もう先週のところからそのテーマに入っています。で、この期間はですね、ルカによる福音書独自のというとおかしいんですけども、ルカの福音書にだけ出てくる例え話を今年は見ていこうかなと思って、まあ、こういう選択をしています。で、今日のところはその中でも、ルカ12章の13節からのところ、新共同訳聖書だと愚かな金持ちの例えというふうにタイトルがついているところ、ここに一緒に目を留めていきたいと思っています。ということで、じゃあ早速、本文見ていきましょう。13節から15節を読んで今日の御言葉を味わっていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、ルカ12章の13節から15節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。はい、このように語っています。まず最初に目を留めたいのは、この例え話を語る背景となったやり取りのところですね。今読んでみた通りです。まず最初にイエス様のところに群衆の一人が声をかけるわけですね。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。まあ、簡単に言うと遺産の問題、相続の問題ということでしょうかね。まあ、それを相談に来た人があったということです。それに対してイエス様は、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか、このように答えます。まあ、イエス様は、たくさんついてくるね、群衆にとっては先生っていう感じの人が多かったと思いますので、きっと相談に乗ってくれるだろうって、まあ、そう思って、この人も遺産のことを聞きに来た、相談に来たわけですよね。まあ、しかしイエス様は、私は裁判官や調停人じゃないんですよって、そういうふうに答えるわけです。じゃあイエス様は一体何者でしょうか。まあ、少なくとも裁判官や調停人じゃないってことは私たちも分かってますけれども、じゃあ何かなって言ったら、まあ、一言で言えば主である神様ですよね。神が人となられた方がイエス様だって、まあ、これは間違いないところだと思います。でもそう考えてみると、じゃあイエス様は主なる方だから、こんな遺産の問題とかそういうことは関わってくんないのかなって思うと、またそういうわけでもないですよね。私たちがもしね、遺産のことで困ったなって思ったら当然祈っていいわけですし、もちろん他のいろんな実際的なね、この歩みの中で起きてくるトラブルとか難しい問題とか、全部イエス様に、神様に祈っていいんですよ。それは間違いないですよね。だから皆さん遠慮しなくて祈っていいわけです。じゃあどうしてイエス様はこういうふうにちょっと冷たくね、そう言ったのかなっていうと、それはですね、この人が抱えている本当の問題というのを見抜いているからですよね。この人がただね、遺産の相談に来ただけかもしれないけども、もっと大事なこと、その奥底にあるその問題をイエス様は取り扱おうとしたからですね。で、それは何だったかというと、今読んだ15節のところですね。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。こういうふうに言ってるわけです。今日のテーマは、このまず第一に貪欲ということですね。貪欲に注意をしなさい、このことが今日最初に語られていることだと思います。まずそもそもこの貪欲の言葉の意味は、もっともっとって言って際限なく求めてしまうことですよね。もっと必要だなって、もっと欲しいな、もっとあったら幸せだな、もっともっと欲しいなって、 まあ、これが貪欲ということだと思います。で実はですね、これ誰にでもあるじゃないかって皆さん思うと思いますし、実際あると思うんですけれども、私もありますし、でも本当はこれって結構怖い問題なんだよということを聖書は語っているんですよね。ちょっと今開いているところなんか挟んでおいていただいて戻ってきますので、もう一箇所開きたいところがあります。同じ新約聖書のコロサイの信徒への手紙の3章5節というところ、新約聖書の371ページです。そのまま後ろの方にバラバラバラと言ってもらって、371ページ、コロサイの信徒への手紙の3章の5節のところを一緒に見てみたいと思います。よろしいですか。じゃあコロサイ3章の5節開いてくださったら一緒に読んでみましょう。371ページ上の段の左の方です。では5節を読んでみます。せーの。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。はい、こう書いてあります。なんと貪欲は偶像礼拝に他ならないんだと、このように語られているんですね。皆さんご存知の有名なモーセが受け取ってみんなに伝えた10回がありますね。神様から与えられた一番中心的な旧約聖書の教えですね。その最初の2つはこういうのですよね。1つ目が、あなたには私を置いて他に神があってはならないって。神様はそんなにいっぱいいません。今日ちょうどね、あのアテネの話、子供のところでもしましたけれども、世界を作られた神様は何もいたら世界いくつもあるわけですから、そうじゃなくてこの世界を作られた神様はただ一人ですよ。そして二つ目は、あなたはいかなる像も作ってはならない、それを拝んではいけませんよって、そういうふうに書いてあるわけですよね。つまりこの地上にあるものを像として神様として作って、それを礼拝するようにしてはいけませんよって、こういうふうに言ってるわけですね。そしてなんと今読んだ箇所のところでは、貪欲っていうのはこの偶像礼拝とほぼほぼイコールなんだと、もうつながっているんだと、もうこのように言ってるわけですね。なんでだろうかな。偶像礼拝っていうのはその本質は何かっていうと、神様じゃないものを神様とすることですね。旧約聖書の10回では像を作って拝んではいけないよって書いてありますけれども、それは何も銅像とか石像とかそういう物体に限ったことではないわけですよ。どんなものでも神様にしちゃうことができる、そして神様じゃないけど神様になってたらそれが偶像なんだということを聖書全体を通して見ていくと語られているわけですね。いろんなものが偶像になり得ます。例えば一番分かりやすいのはお金かもしれないですね。なんだかんだ言ってもね、結局お金よって、お金が結局大事よ、お金あったら何でもできるんだからって、まあ、いろいろね、綺麗なことは言えるけれども、やっぱお金大事っていうふうになって、まあ、お金はね、もちろん社会生活の中で非常に重要なものですから大事なものであるのは確かですけれども、でも神様じゃないですね。もしお金に私たちがコントロールされたら、お金が一番になってそれが私たちの優先順位のトップに来たら、それ神様ですね。もうそれが偶像になっていますね。あるいは、名誉が偶像になる人もいるかもしれない。私はね、こういう地位になったんだから私の人生は成功者だったって、もうそれが私の神様ですね。これが一番大事な価値である。あるいは仕事が、神様になっちゃうこともあるかもしれないですね。働き世代の人たちはもうこれが私の人生の最優先順位、もうこれなくして私は成り立たないって言ったら、それは神様になっちゃっている。あるいはこの辺からは結構難しいですけれども、家族とか、あるいは憧れの人とか、まあ、恋人とかね、若い人だったら、そういう人たちも偶像になるかもしれない。もうその人が言うことが絶対、もうその人が最優先事項、そうなったらやっぱり神様になっちゃってるので、それも偶像になっちゃうっていうことですね。そうじゃなくて、私たちを作られた主だけが神様ですって、他のものをその同じ地位に置いてはいけませんよって、神様との関係にあってこそ祝福されるもの、そのものがむしろ神様になっちゃったら、これは本末転倒で本当に危ないことですよ。 ということですね。で、貪欲の話に戻りますけれども、貪欲の状態ってどういう状態ですか？それは地上のあらゆるものに心が支配されちゃうことですよ。もうそのことが心の中でいっぱい、そのことが私をコントロール今しているって、その状態になっちゃう貪欲ですよね。まさにこの偶像礼拝とほとんど同じ、それが貪欲に支配されるということですね。さあ、今日最初にまず確認したいことは、貪欲は本当に私たちにとって恐ろしいものだということですね。だからそれが私のうちにないかって、私の中に神様以上に神様みたいになって私のことをコントロールしているものがないだろうか、ぜひちょっと思い巡らしてみたいと思います。もしそれにずっとね引っ張られてしまったらどうなりますか。神様から離れて行き着く先は滅びなんですよって、だからそこからは気をつけて距離を取らなければいけない、まあ、ぜひそのことを思い巡らしてみたいと思います。あなたのうちに貪欲はないでしょうか。あなたのうちに偶像はできてしまっていないでしょうか。ぜひ思い巡らしてみたいと思います。さあ、その上でそれを前提にいよいよ例え話が始まるわけですね。じゃあ戻ってきたいと思います。また131ページルカの福音書の方に戻ってきて、12章の今度は16節から20節まで、ちょっと長いんですけどね、例え本編を全部一気に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。16節から20節、せーの。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。ごめんなさい、ここまででしたね。失礼しました。はい。さあ、このようにイエス様は例え話を話しました。まず、金持ちが出てきましたね。金持ちの例えです。この人だけが中心人物として例えには出てきます。この金持ちの家で豊作の年があったわけですね。たくさん食べ物が取れた。あ、よかったよかった。で、実はですね、彼はもう結構貯めてあるんです。蔵がいっぱいになるぐらいもう溜まってるんですけども、おお、今年も豊作だ。これ笑いが止まらんって、大変だ、どうしようって。で、ここでね、せっかくもう今までのあるんですから、じゃあ古い方からでもね、いいから、ちょっと貧しい人たちに分かち合うかって。で、新しい方入れるかな。まあ、これぐらいだったらね、まあいいもんですけれども、彼の発想は全然違ったんですよね。新しいの入れとくとこない。よし、じゃあ新しいの建てるかっつって蔵の方を建てちゃった。財産入れる方のね、器の方を大きくすることにしたわけですね。で、新しい蔵もいっぱいになって、やったぜと。もうこんだけあらね、もう大丈夫だって。この先何年ももう笑って暮らせるぞと。何の心配もないわ。よし、じゃあここは一丁、パーティーだって。何飲んで歌えやって言って、パーティーしようっていうふうになった。まあ、でも、その日神様から、残念だけど今日がこの地上の旅路の君の最後の日だよということになるわけですよね。で、そうするとせっかく貯めといたその財産はどうなるんでしょうか、まあ、こういう例え話ですね。まあ、確かにありそうなことですよね。何しろ私たちはね、自分の命を長くしたり短くしたりって、まあ、基本的にはできなくて、本当にいつね、召されるのかっていうのは誰にもわからないことですから、確かにそうだなって思います。さあ、この中で今日特に注目したいのは19節の言葉ですね。この金持ちの言葉です。彼はこういうふうに言います。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができた。これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞって彼は言ったんです。まあ、私たちも多くの場合ですね、貪欲っていうとね、そこまで私ひどくないと思いますけどっていう人が多いかなと思うんですけれども、でもまあちょっと将来にね不安を感じるわって、だからもうちょっとあった方がいいかなっていうのはね、多くの人が持ってるんじゃないかなって思いますね。できたらもうちょっとあった方がいいな、できたらもうちょっとと言わずもっともっとあった方がいいかなっていうふうに、大抵は思うんじゃないかなというふうに思います。それはある意味では、まあ、将来を見据えてね、大切なことでもあると思います。 ね、まあ、いや、聖書にね、将来のことは気にするなって書いてあるんだから、よし飲めや歌えやつって今日のものは全部使おう、酔い越しの銭には持たないっていう、まあ、そういうことを言ってるわけではないので、まあ、ちゃんとね将来を見据えて計画を立てるってこと自体はいいでしょう。でも、そのあなたの思い描いているその将来にその先までちゃんと入っていますかということですよね。私たちが思い描くその安心したい将来はひょっとしてこの地上の旅路だけで思い描いているんではないでしょうかということですね。その先にも私たちには続きがある、いやむしろそっちが本編かもしれない、その先まで私たちは見ているでしょうか、まあ、そのことを今日は問われているんじゃないかなと思うんですね。ここで神様がね、例えの中で出てきて、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかって、こういうふうに言っています。確かにそうですね、この地上の旅路でね安心を得るまで頑張って、たくさんゲットしようと思ったとしても、それは結局その先には誰も持っていけないですね。残念ですけれども、どれだけあったとしてもその先には持っていくことができないです。この先何年も、大丈夫だってこのお金持ちの人は言いました。でももっと豊かな生き方があるんですよね。この先何年も安心な生き方は本当に豊かでしょうか。いや、もっと豊かな生き方を私たちは知っているはずなんですね。例えば今日は読みませんでしたけれども、今日の続きのところにはまさにねそのことを考えさせてくれるイエス様の言葉が続いていますね。読まないですよ。22節から34節のところでどういうことを語られているかって、何を食べようか、何を着ようかって思い悩むんじゃないよって言うんですよね。空の鳥を見てごらんって、働いていますか、いいえ、何も手に職をつけて頑張って働いているわけじゃないけれども、日々食べるものが与えられているって、野の花を見てごらんなさいって、何をしていますか、どんな仕事をアクセクト頑張って働いているでしょうか、何もしていないけれども何よりもきれいに着飾っているでしょうって、ましてあなた方のことを神様はどう思っていると思っていますかって、必要なものをちゃんと与えてくださるって、だから神の国を求めなさいってそう言うんですよね。神の国って神様との関係のことですよね。神様との関係を求めなさいって、まあ、そのようにイエス様は語っているわけですね。必要は主が満たしてくださるって、そのことを私たちは信じなければいけないですね。そしてその先につながるところまで主は備えておられる、そのことを私たちは見据えて将来を見なければいけないですね。私たちは毎週礼拝に集まると主の祈りを祈りますね。主の祈りの中でこういう言葉が出てきます。我らの日曜の糧を今日もお与えくださいって。それはどういうことでしょうか。大事なのは今日もですよね。明日もじゃないですよ。明後日もじゃないです。もうできたらね、必要な生活のために、貪欲なんてね、私はそこまでね贅沢には言わないですよ、まあ、まともな暮らしができればいいんです。できたら10年20年、いやちょっとどれぐらい私生きるか分かりませんけども、できれば最後までちゃんとねもう十分にねできるだけの暮らしのために必要なものを備えてくださいって主の祈りで祈ってたら笑っちゃいますよね、毎回毎回ね。そう、でも主の祈りで祈りなさいってイエスも語っているのは、必要な糧を今日もお与えくださいですよね。そこには信仰の表明が含まれていますね。今日必要なものを主は与えてくださるって、だから今日神様と向き合ってそのことを願いなさい。今日10年先のことも与えてください、今日この生涯のすべてのことを与えてくださいって祈って、その先一切神様と会わない生き方は豊かでしょうか。いや、そうではなくて、今日必要な糧を主を与えてくださいと祈り、明日には明日、今日必要な糧を主を与えてくださいと主の前に進み出て、明後日も主の前に進み出て、主よおはようございます、今日も必要な糧を与えてくださいますねと言われる、言うことができる、その生き方は豊かではないでしょうか。どちらが本当に豊かなことでしょうか。今日与えられているものを告白しているでしょうか。そのことを信じて告白しているでしょうか。また今日与えられているものを感謝して祈っているでしょうか。 私たちはどこに目を留めているだろうかということをぜひ考えたいと思います。さあ、最後にですね、そのことをもう一度イエス様ははっきりと言っていると思います。21節をご一緒に読んで最後のポイントに目を留めていきたいと思います。ルカ12章の21節を開いている方はご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。はい、自分のためにどれだけ財産を積んでいったとしても神様の前に豊かにならなかったら、それはどんなに貧しいことでしょうかということをイエス様は最後に語っておられるわけですね。神様の前に豊かになるということはどういうことでしょうか。一言で言えば神様との関係が豊かになるということですね。神様と私の関係が本当に豊かになっていくということだと思います。そもそも神様自身はもともと豊かな方ですよ。っていうか全部持ってるんですから、これ作った方ですから、全部所有物ですよね。神様の豊かなことです。ですから私たちはその神様との関係が豊かになるっていうことの方がよっぽど重要なことですね。さっき言ったこの後に続くね、イエス様の教えのところの一番最後34節のところ、今日は読んでないですけど34節のところを見るとこういうこと書いてありますね。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。私の心はどこにあるんでしょうかって、そのことが最後にもう一度思い巡らしたいところだと思いますね。天国の神様との関係が豊かな人は、本当に豊かな人だと思いますね。一方でこの地上にだけ心があって、心が置かれていて、そしてそこで豊かさを求めていく人はずっと追われる大変な人だと思いますね。どこまで用意しても心配が尽きない。でも天国の神様との関係が豊かになっていく人は幸いな人だと思いますね。皆さんもどっちが幸いだと思うでしょうか。今日も備えてくださる神様と明日も明後日も一緒に歩んでいくことと、今日必要なものを与えられるだろうか、明日はどうだろうか、来年は再来年は10年後はいってずっと追いかけられていく生活と、本当に豊かなのはどっちなんだろうかということをぜひ思い巡らしたいと思います。私はどこに心があるだろうか、そのことを今日は最後に思い巡らしましょう。そして神様の前に豊かになるということ、神様との関係において豊かになるということ、ぜひこのことを受け取っていきたいと思います。ちなみにですね、先週はキャンプがあって、で本当に子どもたちたくさん集まってくれて、一緒に時間を過ごすことができて、感謝でした。で、放蕩息子の、ね、例え話が、テーマだったんです。なので、一緒に放蕩息子の話を見たんですけれども、土曜日の日にその話まずして、で日曜日の朝は、ここで子どもたちとだけ礼拝をしましたけれども、そこではお兄さんの方の話を最後にちょっとしたんですね。で、放蕩息子の話は弟の方が結構こうメインみたいなところがあるので、お兄さんは割と置いてかれがちなんですけれども、お兄さんの方もとっても面白いんですよね。弟が帰ってきてお父さんがすごい喜んで迎えると、お兄ちゃん怒っちゃうわけですよね。お父さんそれはないぜって、もうそれ腹立ってね、俺とっても参加できないわって、だって俺ずっと今まで真面目にやってきたのに、僕のためにね友達が来るからってパーティーしてくれたこと一回もないじゃないって言うわけですよ。その、この弟の方はもうごくつぶしでね、めちゃくちゃなことやって全部財産使い果たして帰ってきたらパーティーしてて、これはね僕ダメだわって言って入ってこないですよね。そうするとお父さん出てきて言うわけですよね。来ようって、私のものは全部お前のものだって、そういうふうに言うわけですよね。でも弟は死んでたのによみがえったんだから一緒に喜ぼうって、そういうわけですよ。私のものは全部お前のものだって神様は言うわけですよね。でもお兄さんの大きな課題はね、何だったかっていうと、そう思えなかったことですよね。そしてお父さんのところにずっと一緒にいたけど、お父さんと向き合うことはしてなかったっていうことですよね。むしろ一生懸命真面目に正しく生きるということを一生懸命していて、でも神様とは向き合ってなかったということですよね。お父さんのところに、だって子供なんだから行って欲しいって一言言えばよかったこと、お父さんのところに行って一言 友達を呼びたいんだって、一緒に楽しく過ごしたいんだって言えばよかったけど、それを自分の方できっとお父さんそれ望んでないって思って一切行かなかった、お父さんと話もしなかったっていうことですよね。これはまあどちらかというとね、あの日本文化の中で私たちの方がぐさっとくることじゃないでしょうかね。私たちは真面目に生きてるかもしれない、正しくやろうとしてるかもしれないけれども、でもお父さんが望んでることは何だったかっていうと向き合うことだったですよね。そして何でも言ってくれよって思ってるけれども、私たちはちょっと前だけ通りかかって、お父さんこうだからねって言って走って行って、また次のところに行って真面目に生きているって。でもお父さんは私のところに来てほしかった、私と向き合ってほしかったですよね。弟とお兄さんと本質的なところでは同じだったんじゃないでしょうか。弟確かにね、好き勝手やってたから、なんだあいつ悪いなって私たち思うかもしれないけど、でもお父さんと向き合えなかったことは全く同じだったわけですよね。さあ、私たちの心はどこにあるでしょうかって、正しく生きるところにもし私たちの心があるならば、それもまたちょっと違う、あの正しく生きた方がいいんですよ、これは別に私否定することじゃないんですけども、でもそれは結果であってお父さんと向き合っていくその先にあるものですよね。さあ、私たちは何を豊かにしようとしているでしょうか、どこに心があるでしょうか、まあ、ぜひこのことを最後に思い巡らしたいと思います。さあ、ではしばらくそれぞれで祈る時を待ちましょう。今日はまず第一に貪欲のことを語られました。私たちのうちに貪欲はないでしょうか、神様みたいになっているものがないでしょうか。また私たちは求めることができます、神様と向き合うことができます。その時間こそ本当に私たちの豊かさを与えてくれる一番大事なものですよね。そのことについて思い巡らしてみたいと思います。他にもどうぞ自由に祈ってください。しばらく祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、そしてイエス様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが私たちに必要なものをすべて備えてくださって、またそれ以上に豊かに私たちを幸いで満たしてくださる、愛で満たしてくださる方であることを改めて覚えて信じて感謝をいたします。私たちはどうしてもあなたの前であなたと向き合うことに最高の喜びがあって幸いがあるんだということをどこかで気づきながらも、なかなかそのことを最優先することができないところがあります。主よ、憐れんでください。どうぞ本当にあなたの前に進み出ることが何よりも幸いであるということをもう一度私たちの心の中にはっきりと確かめてくださって、そのようにできるように私たちを作り変えてください。どうぞ追われる、何かに追われるようなそういう歩みではなくて、あなたと一緒に本当に平安に歩んでいくことができる、その信仰の旅路を私たちに与えてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださいますように、そしていつもあなたのことを覚えてあなたと向き合って過ごすことができますように、主よ、憐れみ、顧みてください。よろしくお願いいたします。皆さんの心の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。